高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい、受け深さい飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい、
おはようございます、高潔智秀です。土曜日の朝、ここからは高潔智秀の Go To 電子ステーションの時間。夏休みの土曜日ということもあって、今まさしく行楽地に向かっているんでしょうか。安全運転を心がけて、ゆったりした気持ちでね、休憩を取るときにはゆっくり休憩を取って、この時間を一緒に楽しんでいきましょう。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地底をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオのコラボで実現している番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信しています。三重県の芸術文化や地域情報、音楽情報というものも一緒にアップしてますので、こちらもたくさんねチェックしてもらいたいなというふうに思います。高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
さあ、大谷地面の魅力、四日市の魅力についてお送りしてきた7月ですが、今週が最後の週になりますね。ゲストには三重県が誇る名産大谷地面を手掛ける渡辺手延べ製麺所、渡辺道夫さんをお迎えしております。さあ、今日はどんな話が飛び出すでしょうか。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
夏休みということもあって、お昼に冷麦やそうめんを食べる家庭っていうのも多くあるかなというふうに思います。冷麦やそうめんの食べ方って、もう私はね、もう麺つゆにつけて食べるオーソドックスな食べ方ぐらいしかもう本当に知らないんですけれども、おすすめの食べ方があればぜひ教えてください。
そうですね、この夏はやっぱり暑い時はやっぱり食欲もなくなるので、やっぱりたっぷりのお野菜と一緒に、まあ、サラダ麺みたいに食べていただくのがおすすめですね。あとトマトとの相性もいいので、トマトにごま油を入れて、ね、塩コショウで味付けして食べる、とっても栄養価高く、はい、一日これで頑張って過ごせるのじゃないかなと思います。
このサラダ麺の食べ方ですけども、味付けはどういう風にすればいいんですか。
もう塩コショウだけで全然大丈夫です。
塩コショウと、あとは野菜と、
そうですね、あとまあごま油と、あと、まあ、トマトですね。その味だけで全然大丈夫です。
あ、もうそれだけでも十分美味しい。
十分で、はい。
そうですか。もう本当に麺つゆにつけるだけじゃないと、いろいろなレパートリーも作れるっていうことなんですね。
あとは、まあ、パスタ風にしたり、焼きそばとか、あとジャージャー麺なんかもおすすめですね。
もうそんな風にも使えるんですか。
いっぱい、どんな和洋中何でもいけます。
あ、じゃあもう本当に巷あふれている麺をこの大谷地面にこう変えるだけで新しいレパートリーができちゃう、それぐらいのイメージでいいんですか。
そうですね、冷麦っていうのはうどんでもない、そうめんでもない、ちょうどこうその使い方がいろいろあるので、ラーメンにしたりとかね、ちょうど太さがいいんですよ。ちゃんぽん麺だったりとか、はい、なのでいろんな食べ方で食べていただきたいなと思います。
いいですね。これをですね、ぜひタイムスリップして私の母に伝えたいこのめんつゆしか、食べてこなかった私のそうめんの記憶を書き換えたいですね。
そうですね、はい、今からでもぜひやってみてください。
そうですね、はい、もう本当にいろいろな食べ方があるなというふうに思いましたけども、やっぱりこう渡辺さんのお家では夏になると、冷麦やそうめんっていうのがたくさん、出てくるんでしょうか。
そうですね、うちの麺はね、麺自体が美味しいのであまり手を加えたくないんですよ、
はい、
なのでシンプルに食べるのがやっぱり一番美味しいですね。でもたまにはやりますよ
やります、
いろいろと
、シンプルな食べ方って言ったらもうどういう、
もうやっぱりシンプルな食べ方っていうのは、やっぱりたっぷりの湯で茹でて、で湯がいて氷水でギュッと締める、 そしてつるっと食べていただく、まあ、麺つゆで食べていただくんですよね。そういうのが一番美味しいですよね。
なるほどね。やっぱりこのオーソドックスさの美味しさっていうのもありますよね。このいろいろな食べ方っていうものをね、いろいろ研究して、今ネットでもたくさん調べられるんですよね、きっと。
そうですね、はい。
その中からおすすめの、あなたに合った一つっていうものを、見つけれたらいいなっていうふうに思いますね。
はい。
それでは渡辺さんにご紹介いただく電子ステーションコンテンツ、こちらのご紹介も最後になりますが、今日はどれを紹介してもらえますでしょうか。
そうですね、第16回放送の電子グローカルニュースから四日市番子安価で販売ですね。
あ、これ選んだ理由というのは、
実はね、私バンコ焼き の番子祭りの時にイベントでちょっとお手伝いをしていたので、ちょっと気になってこれにしてしまいました。
あ、そうなんですね、はい。四日市ばんこ祭りといえば2日開催のうち1日は必ず雨が降るというジンクスがついている。
2日目すごかったですよ。
みたいですね。
もうべっちゃべちゃ
べっちゃべちゃになりながらも、
でもそんな雨の中をたくさんのお客さんが見えて買い物されてました。
そうですよね、はい。その天候に関係なくすごく多くの方がにぎわってるっていう風にニュースでも報道されたのを見ました。
はい、
はい。渡辺さん、この中でどんなお手伝いされてたんですか。
私はですね、土鍋を使って赤飯を炊いて試食をしてもらいました。
あ、土鍋を使った、これなんか作り方ってコツがあるんですか。
別にコツってないんですけども、もう土鍋で、沸騰して、で、赤飯は赤飯の素を入れてたんですけども、それでちょっと沸騰したらちょっとふつふつとちょっと置いて、あとは火を止めて保温しておくだけで、はい、煮上がります。
このばんこ焼きのこのお鍋っていうのは特別なお鍋なんですか。
保温性がすごくいいので、いつまで経ってもあったかいし、それとあと遠赤外線効果ですかね、それでお米がすごくふっくらもっちり出来上がるんですよ。それでお客さんにお配りした時に、普通の皆さんお米って気がつかなくて赤飯って思ってたみたいで、誰一人気づかなかったという。
赤飯だったらもち米
ですよ ね、
じゃなくて
普通のお米だったんですよ。ほんで後でこれ普通 のお米なんですよって言ったら、とか言って、はい、皆さん驚かれてました。
そんな素敵な、
はい、
赤飯が作られていた、
はい、
それのを手伝ってた。
そうです。
そうでしたか。じゃあ、毎年出られてるんですか。
いや、今回ちょっと初めて、はい。ちょっとばんこの里会館とかでいろいろやらせていただいているので、ちょっとお手伝いのつもりでやらせていただきました。
すごいです。いいですね。まさか大谷地面から離れて赤飯の話題が飛び出してくるとは思わないです、はい。それでは続きまして、生まれも育ちも四日市ラブな渡辺さんに、三重の方でもなかなか知られていない四日市の魅力やスポットというのをお聞きする、今回が4週目最後になりますが、今日は何をご紹介いただけますか。
やっぱりばんこ焼きですよね。四日市市のばんこ焼きの里会館というのがあるんですけども、ここではいろいろな種類 の商品が直売で買えて、しかも陶芸の体験とか絵付け体験もできるというおすすめスポットですね。
いやー、いいですよね。このやっぱりこのばんこっていう風に言うと、こう三重県の名産になっているものですけれども、これを知るきっかけになったりとか、あとは買うこともできるし体験もできる。
そうですね、
はい。体験やられたことありますか。
ないです。
あら、
ちょっと私美術的にちょっとそういうのはちょっと向いてないのかなと思って
そうなんですか。いや、なんか私のイメージ、渡辺さんはこの大越麺とかも使ってすごく綺麗なこの器にこう盛り付けて最高の一品を作るんじゃないかなというイメージを勝手に持ってましたけども。
いや、そういうの好きなんですけども、ちょっとその絵を描いたりとかちょっと苦手で、お皿の上にこうそうめんをこう入れて、その食材でこうなんか作るっていうのは大好きなんですよ。はい。
なるほど。このばんこの里会館の渡辺さんの楽しみ方ってどんなのがありますか。
そうですね、2階に、そのばんこの器亭っていうのがあるんですけども、そこにすごくたくさんの商品が並んでて、やっぱ見ているだけで楽しいですね。で、これにこの料理を乗せたらどんな料理ができるかなとか、そんなことを考えながら見てます。
じゃあもう一度入ると、はい、もう時間も忘れて、
もう延々と見て っていうかな
見てしまうそんな万古の里会館、ぜひね多くの方に足を運んでいただいて万古の魅力が伝わってくるといいなというふうに思いますね。
はい、電子地ステーション。
そろそろお別れの時間になってきました。渡辺さん1ヶ月間ありがとうございました。いかがでしたか。
そうですね、いろいろと四日市の魅力を紹介させていただいたんですけど、まだまだたくさんありますので、まだちょっと言い足りないんですけど、ね、
本当星が次のゲスト出演を欲しがってる、そんなニュアンスですか。
わかります
すごく伝わってきます。喋り忘れてることとかないですか。
やっぱりね、うどんですよね。あれはもう伝七亭さんだけしか買えないので、ぜひ伝七亭さんに来ていただいて、うどんを食べていただいて、そしてご購入もできると思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、渡辺手延べ製麺さんと久喜太白純正ごま油がコラボした伝七亭限定のうどん麺、
はい、
伝七亭でしか買えないですからね、ぜひそちらをチェックしてもらいたいっていうような話が最後ありました。来月もまた、新しいゲストの方をお呼びしていろいろなお話を伺う予定です。どうぞお楽しみにしてください。さて、渡辺さんから最後にですねプレゼントをいただいております。このお知らせも今回が最後になりました。渡辺手延べ製麺所で作られている詰め合わせですか。このお中元にも好まれるこちらを抽選でババンと5名の方にプレゼントということで、応募期間は今日から来週の8月3日金曜日まで。当選者の発表は発送をもって変えさせていただきます。これ応募についてっていうのがですねもう大事になってきますので、ぜひここからしっかり聞いてもらいたいと思いますが、電子ステーションの公式ホームページのニュースという特設ページがあります。ここにですね、今回の応募についてのページがあって、そこからエントリーできますので、そこからお願いします。他ね、東海ラジオさんに連絡してもこれもらえませんからね。あくまで電子ステーションの公式ホームページじゃないとエントリーできませんので気をつけてください。たくさんのご応募お待ちしております。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子ステーションは毎週木曜日18時に更新。漢字の伝えるに漢数字の7で電子、 Yahoo や Google などの検索サイトから電子ステーション公式ホームページを検索することができますので、ぜひチェックしてください。さあ、お送りしている曲は三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作している一曲です。高潔ともいでで大きな桜の木の下で。電子ステーションではこの曲をバックに余郷100年桜物語としてさまざまな方を取り上げていきます。この曲を聴きながらお別れです。1ヶ月間7月渡辺さんありがとうございました。今回お届けしたのは高潔智英と、ゲストは
渡辺美千代でした。
それでは素敵な一日を。知らせる、まるでさ。